Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。3月15日になりました、
はい、
お便りが来ている。
そうなんです。やぶれ傘さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
原田さん、真子さん、寒さがとっても苦手なので春がやってきてくれるのがひたすら待ち遠しいです。
そうね。
3月の上旬になって一番嬉しいのは白木蓮の花が咲くことでしょうか。梅や桜の繊細なイメージとはだいぶ違って、手のひらを広げていくかのようににぎやかに力強く花開く白木蓮を眺めると、こちらも冬の間寒さに縮こまっていた心や体が緩んで開いていくような気持ちになることができます。原田さん、真子さんは春の訪れをどのようなことで実感しはるのか、ぜひ教えてください。
なんてこう、そんなん言える、すごいな、
いい話でしたね。
もう桜です。
あ、桜、春の桜
まあ、あの、なんやろな、僕はまあ卒業式なんですよ、
うんうんうん、
で、だいたい卒業式が終わったら3日間ぐらい信州に、
うんうん、
雪山に
行く、
スノーボードしに行くんですよ、うん、帰ってきたらね、空気が変わってることが多いの。
なるほど。
でだからそこでも、あ、冬が終わった、どっちかって春が来たというよりは冬が終わったなんです、僕は。
なるほどね。
あなたは？
私はね、春を感じるのはね、ほら前にもちょっと言ったことがあるんですけど、ホットのミルクティーで朝私過ごすじゃないですか。
お、
それが、あ、ホットじゃなくてもいいかなって思う
日がある、
切り替えの時があるんですよ。
あ、
それは、あ、もうなんかアイスミルクティーとか、うん、アイスカフェオレとかになっていくんですね、その日から。まただから、その切り替えが私の春を感じる時なんですよ。
春になったなって思うね。
思います。
へえ、
本当にもう それが正直な、
それなんか自分の内的な、
うんうん、いやいや、気温です。
あ、気温
はい、もうあの
数字、
そうですよ、
数字なん、
温度です。もう、あ、これは冷たいの飲める朝からみたいなね、そんな風に思えないと、うん、もう冬です、私の中では。
安心した春までだいぶ、
あ、だから結構遅いです、
遅いよね、
春は。
まだあかんで、その桜みたいな梅とかも全然あかんでみたいな感じな。
そう、
全然。それやったら
もうで、足先の温度足先の温度が
まあこれもラジオ聞いてる人はね、はい、あの有名な話ですけど、
はい、
人肌とは思えないと言われてる、
ね、そうなんですよ、私の手足はね、本当に、
どういう冷え方やって言われてるんでしょ。
いや、本当に雪女みたいになってますからね、本当に。そうなんですよ。だからそこの温度がどんどん変わっていくときに春やなと思いますよね。
あ、そうか、はい、なる、もう温度ね、
温度、
わかりました、
はい、
何の話をしとんねんというね、はい、まあでももう春を感じる季節でございますけれども、うん、
はい、
サウンド版半径 500m という番組でございます、
はい、
炎上さんは半径 500m、うん、そしておっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンの編集長さん、
はい、
その2つのフリーマガジンのこぼれ話を聞く番組、それがサウンド版半径 500m です、
はい、
そして僕はサウンドロゴクリエイター、うん、今日1時間聞いてもらうと、なるほど、サウンドロゴってそういうことかと分かってもらえると思います、
はい、
1時間聞いてもらうとフリーマガジンのこともサウンドロゴのことも分かるという、そういう番組です。ただやっぱり読んでみたいなという方がおられると思うので、毎週2名の方に1冊ずつプレゼントをしています、はい、メッセージを送っていただきたいと思います、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望以外にもですね、番組の感想や最近思ってることや、はい、今来たような感じのね、
はい、
質問など送っていただければ嬉しいです。心からお待ちしております、はい、ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、 玉ゆら、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して、魚暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン、半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
毎回毎回なんですけれども、半径500メートルの特集記事の中からこぼれ話をいただくんですが、どこかのバス停がきっかけで生まれた記事です。
そうです。
ということでね、聞いてる皆さんには最後にバス停をお教えしますから考えてください。
はい、
バス停当てクイズというのが含まれております。
そうでございます。
最初に編集長からバス停のヒントをいただくというのが常です。
はい、
で今日バス停当てクイズ、
今日はね、あのバス停じゃない方にしたいと思って
る。そうなの。
久しぶりに。
あ、そうですか。
はい、理由があって、はい、でこのクイズは、うん、まあ、お店の名前を当てるんですけど、
お店の当て名前当てクイズ、
はい、はい、原田さんは参加しないでください。なぜならよく行ったこともあるし分かっているから、おうおう、ちょっとそれは原田さんは一緒に出す側としてお
うおう、
いてください。そしてリスナーの皆さんに、
それぐらいはできる。
できますか。
あ、何何やろうとか言いませんよ。
言わんといてくださいね。
さすがに。
はい。だからもう原さんは知ってるから。
じゃあバス停からまず教えていただこうかしら。
バス停はね、烏丸今出川。
烏丸今出川。
はい。
はい、
御所同志社大学、そういうのがありますよね。
はい、
はい、はい。はい。でそこでね、京都って本当に長く続いていると、まあ、100年とか続かなくてもちょっとこの道の老舗やねとか言われることってあるんですよ。可愛くね。
なるほどなるほど。
でここは言うとですね、ニューヨークチーズケーキの老舗だと皆が言っているんですね。
なるほど、
はい、はい。もう京都でニューヨークチーズケーキって言ったらまずここを思い浮かべるよねっていうことなんです。
うん、なるほど。
で、そのチーズケーキ屋さんの名前なんですが、うん、なんとかジョーンズなんですよ。
はいはいはい。
なんとかジョーンズで、なんとかっていうのは家族の誰かを読んだりする時の愛称ですね。もうそこで皆さん分かっておいて。
そこでっていうかもう、
はい、
もう相当分かりやすくいきました。
そうですか、
はい。
でもこれほら、京都を観光地として聞いてくださってるリスナーの方もいらっしゃるんですけど、 その時に京都にはニューヨークチーズケーキの老舗もあるんですと、老舗って言われるぐらい、まあ走りやったし長く続いてるしというね、
はい、
ここができるまではあんまり知らなかったんです、みんなニューヨークチーズケーキをね。
まあそうや、
うん、
そうね、
うん、
ニューヨークチーズケーキにするかっていうのがね。どうする？あ、ニューヨークチーズケーキしようか、ね、そう。もうやっぱりちょっと、
はい、
ちょっとかっこいいやろ、うん、俺たちと思ってました。
そうでしょ。
自分たちの生活圏にニューヨークという言葉が来るだけでも。
そうですよね。だからこれ90年からやってるんですよ、
はいはいはい、
だから35年、
うん、
もう35年ニューヨークチーズケーキやってたらちょっと古いねっていうことになるんですね。
なるわな、
うん、
まあ、そう
や、はい、そういうジャンルでね。
わかりました、
はい。
今日はお店の名前当てクイズになっておりまして、
はい、
なんとかジョーンズ、
はい、
なんとかは家族
の
絡み
中での相性、
相性、
誰かの相性、ね、みたいな感じですね。
はい、もう十分でございます。
はい。で今そのオーナーがね、チャールズさんが、
はいはい、
もうね、だから77歳ぐらいになってはると思うんですよ。
あ、そうか。
そうで、この方はもともとニューヨーク生まれなんですよ、
うんうん、
それで 自分で21歳の時に、まあ、お料理も上手で、あのヒッチハイクで世界の旅に出張るんですよ、
はいはい、
もうスペインとかインドとかいろんなとこ行って、結局日本も来る。でもね、当時ね、まだその日本でこう、まあ、外国の人っていうね、西洋の方っていう方が歩いてると、すごい、あ、なんかわテレビで見るような方たちだっていうことで、みんなが結構見てくるし、そういうことがちょっと煩わしかったから、
うん、
もう船に乗って帰ろうと思って、
うん、
帰ったのに、もうその帰ってる最中にもう恋しくて、
日本が急に
もうやっぱり好きやったんですって、
はあ、
それでもう泣けてきて、もう絶対もう一回来ようっていう風に思って、
すごい。
それからもう一回来はるんですね、
うん、
で来てからまあ結婚とかもして、
はいはいはい、
で最初は多分原さん、これもちろんナックルズっていうね、船岡山にサンドイッチとニューヨークチーズケーキの店をしはるんです。もう覚えてます、
もちろん知っています。
やっぱり、
ね、僕にとっては、
うん、
僕にとっては、うん、ナックルズで覚えた言葉です。
ああ、そうか。これね、京都通の方はすごいわかります。ナックルズで、ああっていう人は、やっぱり、ご存知。
まあ、そうやな。
そうそう。で、そこから発展させて、今の烏丸山側に、
そうやね。
作らはったんですね。
う
ん、今もたくさん店舗もあるんですよ、何個か。
だからナックルズの時はね、
うん、
ベーグルとか。
あ、そうそうそうそう。
そういう、サンドイッチ、ね、そういう、そういう感じの中の一個として、ニューヨークチーズケーキっていう。
そうなんですよ、
ね、ありました。
そうなんです。でもうすっかりね、なんかこうちょっとヒッピーに憧れて旅してたりしたことがあるんですけど、うん、なんかでも自分がそういうヒッピーめいた考え方みたいなことしてることは、やっぱなんかきっちり今経営とかもね、何店舗もあるから、はいはいはい、このなんとか上司が、
ね、
だからやらないといけないけど、自分のヒッピーっぽいところはすごい取り入れたいと、
うん、はいはいはい、
なんかそういうのがなくなっちゃうと、ただのこうアキンドみたいになるから、なんかそういうなんか余白は店の中にすごい残しておきたいなっていうふうにおっしゃってて、で今ね、なんでこう老舗っていう話したらかっていうと、のれん分けをね、うん、最近したんやって言わはるんですよ。のれん分けと、うん、ナックルズ時代 の、 バイトしてた人が、うん、ちょっとナックルズという名前で、ちょっとあれから30年ぐらい経ってるんですけど、
はいはいはい、
そう見せしたいと、うん、いうことを言い出して、
はいはい、
のれんわけやって思ったんですよ、チャールズさん。
なるほどなるほど。
これが京都でいうのれんわけやって
そうだから、あれやんね、丸太町通りの方に、
うん、そうそうそう、ナックルズ今できてるんですよ。
ありますからね。
だからあの時バイトしてた学生が、
そうや、
ナックルズをやっていいですかって言ってきてくれて、
うん、
何十年か経って今、
ナックルズファンはめっちゃ嬉しかったですよ。
そうですよね、
その名前が返ってきて、
なんかそれが嬉しかったり、あとチーズの仕入れ先が、お父さんから息子さんに変わったんですって、担当が僕とこ老舗やと思ったんです
ね。なるほど、なるほど。
仕入れ先も、
はいはいはいはい、
そうやってちょっと変わってくることが、
なるほど、
なんか満喫じゃあるんですよ。老舗チーズケーキ屋さんになったんじゃなかろうか。
そりゃそうやな、その、うん、ヒッピー文化の中にいた自分の中からはさ、
うんうん、
想像しなかった未来やん。
そうそうそう、
自分の子供に継いでもらうことも、
うんうんうん、
弟子というかね、一緒にやってたやつがのれん分けみたいに、
そう、
その店をやってくれることも、
そうそう
そう、あ、そんな時代が来たか、
そう、ね、だからもうすごく今感慨深いらしいですよ、チャールズさんは。はい、
いや、これもうニューヨークチーズケーキ、
うん、
名前だけでもかっこいいけど、食べたらまためちゃくちゃ美味しいからね。
そうなんです。だからあんなどっしりしたものをまず知らなかったでしょ
う。そうですね。
京都の人は少なくともここで覚えるっていうのは多いと思いますね。
本当にそう、
うん、
そうですね、はい、こう皆さん多分もうあれかな、家族のあっちかなと思ってると思いますけども、
はい、
お店の名前教えてください。
はい、パパジョーンズですね。
そうです、パパジョーンズですね、
はい、
もうどうやろうな、ドータージョーンズかなとか、ママジョーンズかないろんね、
いろいろ、
うん、
でも考えてくれはったら
パパジョーンズでしたね、
はい、
結構京都ではパパジョーンズこれかね、
そうそうそうそう、
思うかもしれません。
はい、
わかりました、素敵なニューヨークチーズケーキの話でした。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス烏丸今出川停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、
はい、
あのニューヨークチーズケーキ、僕にとってはニューヨークという言葉を覚えた一つのきっかけだったかもしれないんですけども、とにかくもうアメリカのめちゃくちゃかっこいい場所やと思ってましたけどね、
はい、
去年行くことができまして、
うん、
まあ、ニューヨークの曲いっぱいいろんなあるんですけど、なんとなくいろんな思いを馳せて聴いていた高校時代にこの曲にしました、はい、クリストファークロスでニューヨークシティセレナーデ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
もう綺麗な声でね、
うん、
もう出だしからもう僕はすごくこう洗練された街なのかなと思ってね。
ニューヨークといえばこれですか？
いや、まあ、ビリー・ジョエルもそうだし、うんうんうん、あのスティング の, あのイングリッシュマン・イン・ニューヨークもそうなんですけどね、いろいろ曲の中でイメージをして憧れて、
はい、
あのた街ですね。行けたことがすごい嬉しかったですけど ね,、
うん、あね、昨年行かれましたもんね。
そうなんです、あの映画の中に撮影ができましたので、また紹介できる時が近いと思います、
はい、
お送りしたのはクリストファー・クロスでニューヨークシティ・セレナーデでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都。トヨタの車、トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界は、なのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く。例えば創業事業拡大、資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに応えます。早めの相談、損はなし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
幸せを運ぶ
こぶたプロジェクト、コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきます。
もう毎回感動するというかね、
あの
恩返ししてくれてありがとうと話が聞けるんですけども、
本当にそうなんです。
え、今日はどんな先に、
以前もね紹介したことちらっとあったと思うんですけど、
はい、
あのニコニコトマトさんというね、
はい、
あのボランティア団体なんですけど、
はい、
京大病院の小児科にね入院中の、
うん、
あのお子さんとか家族がいらっしゃるんですけど、家族も付き添わないといけないんでね、24時間で絵本とか工作とか音楽とか、そういういろんな楽しめるものを届けておられるボランティアの方なんですね、
はいはいはいはい、
で結構ねやっぱりこう痛みを伴う治療とかね、
うん、
ちょっと頑張ってこなあかん治療とかがあるんですよ、
はいはい、
そんな時にニコニコトマトってニコトマって言うんですけど、
うん、
これ治療頑張ったらニコトマで遊べるとかね、
はいはい、
そういうのが励みになったりするんですって。なんかコンサートをみんなで開いたりね、
うん、
みんなでこう絵描いてなんか工作作ったりね、
はいはいはい、
なんか いろんなそれもあの多種多様なものを使って、
はい、
みんなでやらはるんですけど、
はい、
やっぱりこう、まあ、いろんな人の寄付でも成り立ってるんですけどもね、はい、こういうとこってもう本当にあの必要なんですよ、その小児病棟においてね。
そうね、
うん、そういう事務局が京大病院の中に入ってるんですけど、
はい、
やっぱりお話実際聞きに行ったりしても私なんかでもこういうところを助けなあかんなとか、
うんうんうん、
もう頑張って続けてもらえるようにどうしたらいいんやろうとか本当に私とかでも思ってしまうような感じで、
はい、
うん、あのお母さん方とか、あの当時私が取材行った時で70人ぐらいボランティアの方いらっしゃいましたけど、
すごいね、
あのいろいろこう変わって交代したりとかしながら 皆さんが、いろいろご自身の娘さん息子さんが難病をやった経験があるとか、はい、いろんな経験の方が参加してくださってることもあるんですけど、
はい、
本当にもうだから今30年超えてるのかな発足して、そういう団体ですね。
なるほどね。
はい。
いやもうだって子供たちは学校行きたくても行けなかったり、
そうそう、
いろんなストレスをね、抱えてる中にやっぱ本当に楽しみが限られた条件の中であるっていうのは大きいよね。
本当にそう、なかなかやっぱりね、しんどいこととこう本当隣り合わせにいらっしゃるから、
そうな、
またもう幼いお子さんやったりさ、もう特にね、しんどいちゃうかなと思うじゃないですか。
そうや、
だからお母さん方が本当にそばについてくれてはるけど、それ以外にもういたらお母さんやらは24時間付き添うんで、基本はものすごい励みになるんですって、
そうやろうね、いやそうやと思うな。で楽しみにしてたらこうしてできるよとかっていうね、ことがあるだけでも話が一つやっぱりね、幸せな話になるから、いや嬉しい。それをまあ応援してくれるということでね、
はい、
とてもいいなと
本当です
思いました、ニコニコトマトさんの活動ですね、
はい、
を紹介しました。以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径 500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス、
ホーホー、
パンを切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、
そんな言葉が聞こえてきます。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、
ユニフォームの力を信じて届ける、
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
もう最近では、もうリアルに来ていただきましょうということが増えておりまして、今日もゲストの方に来ていただいております、はい、お名前お願いします。
あ、草壁と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
坂部さん、肩書きを言っていただいてもいいでしょうか。
は
い、
株式会社パクパク代表取締役です。
これまたね、もうパクパクでもうリスナーの人はおお、また川田来たぞと。だいたいこれもう企画会議でね、自社の名前をパクパクで OK 出すとこまで行くわけですから、そういう人が来たという、
そうです
ことで、パクパクの草壁さん、
はい、
全く何をしているかわからないんですけど、
何をなさってますか。
なんだろう、マーケティングを、
マーケティング、
そうなんですよ、
一枚めくると難しい
こと、弱者に優しいマーケティング会社の社長です。本当にでマーケティングってそこまでしなあかんのみたいな世界です。
なるほど。
もう本当に、うん、もう賢いから草壁さんは。
泥臭いことをやってます。
いえいえ、
遠慮さんも草壁さんどうしても来てほしいとおっしゃってましたけども、
はいはい、
どのあたりから草壁さんの、
もう4、5年のお付き合いなんですが、もともと大学は京都でね、
はい、
もう本当に優秀な
京都大学です、
はい、で出られてね、でそのままNTT ですね、
はい、
勤められたんですけど、ある転機があって、
はい、
このパクパクの方に行かれるんですが、自分で立ち上げることになるんですが、それはなんかこう自分の中でこうだいぶ大きな転換があったんですか。
いやでももう何ですか、僕も実は体調壊したので、まあ、大手の会社で、奥さんもちょっとこう鬱になって、まあちょっとなんかこうなんていうかな、いろいろ見直すタイミングが
30歳違うなっていうね、
なるほど、は
い
は
い、
タイミングがあったんですね。そういう、
ね、
でその時東京ですか。じゃあ
大阪だったんですけど、結構そのすごい主力商品というか、フレッツシカリという商品のマーケティングさせてもらってたので、
はいはい、
なんかすごいその大きな金額動くんですよね。
なるほど。
でもう何十億何百億とかいうマーケティングをやるんですけど、なんかこうなんていうかな、 コールがちょっとずつこうやっぱ削れていってて、
なるほど。
なるほど。
で、あの、言っていいかどうかちょっとあれなんですけど、うん、まあ、大阪で日本橋っていうなんか商店街歩いてて、うん、なんかキャベツ焼きを1枚100円ぐらいで焼いてるおじいちゃんがいて、はい、すごいスピードで100円のキャベツ焼き焼いてて、うん、もうなんか、なんていい仕事してるんだと思って。
はぁ、
なんかこう、こう100円を一生懸命焼いて、喜んでもらえるような。うん、
なるほどね。いやもう
何百億やってたけど、
そう、うん、何百億の人の話は何もできないんです僕は、うん、できないんですけど、うん、あの漏れ聞こえてくるところによると、うんうん、やっぱり対面じゃない感になっていくので、
うんうんうん、
やっぱりそのもういわゆるパソコンとか数字とずっと向き合ってる時に、うんうん、対面っていうものに対する渇きがね、
うんうん、そうなんですよ。
なるほど。
一番振り返ってみると一番最初に嫌やった飛び込み営業が一番楽しかったです。
なるほど。対面もね、それは
対面で
まだコミュニケーションがそこで、
そうで、うん、20枚の電話機を最初に買ってもらったんですけど、
はいはい、
20枚の電話機買ってもらうってもうなんかこう大学生からしたらすごい
めちゃくちゃ嬉しい、
ね、で あんた信用して買うわって言ってくれてあの20万円とこのなんかちょっとこう感情の入ってないこう
数字を何億っていう
ねなんかこう
なるほど。それでまあキャベツ焼きの100円のにちょっと魅了されて、それでちょっとそういう、 こう対面というかこう血の通ったというかそういうのをしてみたいなというふうに思われて、はい、
ちょっと道を踏み外してしまったわけなん
です。いやいやいやいや、
そこからどういう決断をするんですか、うん、会社を辞め、
とりあえずもう、はい、会社を一回、まあ、奥さんと同時に辞めて、はい、奥さんも辞めるって言ってやったんですけど、
うん、
で何もすることがないのでとりあえずなんかこうなんていうかな、あの日々何をしようかっていうのを模索してですね、
はいはい、
まあ、その時にあのご存知かどうか分かるんですけど、うんうん、メンサっていうちょっと IQ が高い団体の資格を取ったりとか、
うんうん、
だしソムリエっていうちょっとお出汁の資格を取ったりとか、
うん、全然違うジャンルですけどね今
とにかく瞑想してたんだな、はいはい、何をしようかって瞑想1年間ぐらいして、
うんうん、
でなんかとりあえずやっぱマーケティングをやってたので、
うん、
まあ、なんかあの、まあ、お客さんのそういうこう売り上げ困ってるお客さんの力になろうかなっていうので、うんうん、まあ、こうブログの代行とか、まあ、そういうちょっとコンサルティングみたいなことから始めて、
うーん、
すごいんですよ。だからね、マーケティングってこう一言で言っても、はいはい、本当にいろんなことがあるじゃないですか。
そ
この売り上げをちゃんと向上していくために草壁さんが入って何とかしてあげるっていうことをされてるだけなんで、
うん、
やることは多種多様なんですよ。
そうですね、うん、そうです、一送り難しい、マーケティングって言っていいかどうかも分かんないですけど、
うーん、でもそれは全然違うものだったんですね。同じマーケティングっていう言葉で言ってるんだけど仕事内容は。
そうですね、はい、
その NTT の時とは、
はい、ざっくりそうですけど、はい、全然 もっと泥臭い。
でも人とは関わるし、
そうです、もうあの
手応えもあるし、
目の前のこうお客さんのやっぱりこう経営で困ってる、売り上げ困ってるとか、
うん、
人がいなくて困ってるとかいうのを、まあ、なんとかこう
解決したり、
なんとか解決する。で、まあ、それでこうね、やっぱこう結果出たらやっぱ喜んでもらえるし、
うん、
まあ、そういうのにこうやりがいというか感じて楽しんでやってます。
すごいですね。
これパクパクっていうのはその会社としてずっと今進んできているっていうことなんですかね、うんうんうん、
パクパク会社自体を立ち上げたのは今6年目とかだと思いますけど、うん、はい。
それ以外にもいろいろご自身で自営業もなさってますよね。
あ、そうです、個人事業でまあやったりとかもあるんで、うん、はい。
お出汁取ったりもしはるんですか。
そうですね、お出汁とおにぎり一汁一飯っておにぎり屋を経営してるんですけど、
はい、
そのおにぎり屋を作った時にこのパクパクっていう法人を立ち上げて、あの JA さんのお米とかお茶を PR するみたいな。
なるほどな。まあでも本当にさ、
うん、
その自分の足と手を動かしながら、
うんうん、
同時に頭使うっていうことですよね、うん、なんか
そうですね、うん、だから飲食店のお客さんのコンサルとか入るときはあの皿洗い本当にやったりとか、カレー屋さんに3日間入ってずっと皿洗ってみて、
そこで見えるものがあるってことね。
これは効率が悪いなとかいいなとか。
そうです、あのスタッフの雰囲気とか、はい、いろいろ見て、
だマーケティングのベクトルを決めていくんですね。 その中でね、
はい、
すごい。
それはもう言うは易しやけど
本当に
ねコンサルの人来てくれて自分とこのお皿洗いしてくれたらびっくりする
びっくりする。
気遣う
しまずは一回やってみましょうっていうね。
なんかそのね、不安とか今若い方もよく聞いてくださってるので、
はい、
それなんか不安とかはなかったですか。
不安はもちろん独立する前は
うんうん、うん、
なんかそのありましたけど、
うんうん、
独立してからその仕事がなくて困ったみたいのはない。
なんとかなるみたいなこと。
意外となんとかなります。
その1年間の瞑想時代
はい、はい、
もうすでにそういう 楽しさみたいな喜びみたいなものは同時にもあったんですか、資格を取ってみたり。
いやいや、ないないですよ。
もうその時はもうもがきながら、
一番もう暗黒期でした。
なるほどなるほど。その先でも こっちで行こうってなってからは手応えとともに喜びがあるってこと。
いやいや、手応えないないですよ。ただそのなんだろう、ずっとその目の前に、まあ、お客さんから相談が来たりとか、
うんうん、
いろんな人のこう課題解決をしていって、なんか6年ぐらい経ったぐらいで、あれなんか意外となんとかなってきてるなみたいな、
分かってきて、
なるほど、
振り返って、でその自信ってこうやる前から生まれないじゃないですか、
はいはい
はい、で成功体験っていう
の
ね。そう
なんですよ。でやっぱお客さんの売り上げ5倍になったとか、
うんうんうん、
あのそのカレー屋さんとかでもその、まあ、赤字から黒字にやっぱ転換させたりとか、うんまあ、そういうのがこう積み重なってきて、あ、なんとなく何とでもなるなみたいな。
うわ、でもそう喜ぶ反応がすごいですよね。
そうやな。
もうだって全然赤字でどうしようっていう時に、
はいはい、
まあ言えばマーケティングの力できちっといろんなことを考えて、はい、ちゃんと V 字回復させてあげるっていうことをなさってるので、
はい、でもなんとかなるはずなんやけどなっていうことは思ってるんですか、
本人ですか、
うん、いや草上さんが、
僕ですか。あ、そうですね、僕が見てなんとかなるんやったら一応なんとか
しよう
かなと。
なるほどな。
もちろん無理な方もいますよ、あの
うん、
そこまで言っても聞く耳ない人とか、
はいはいはい、なるほど、
ね、いますけど、まあ、一緒にこうね、あの伴走して、あの一緒にこうやっぱ黒字化を目指せるとか、
うんうんうん、
一緒にその、まあ、売上5倍にしたいなら5倍目指せるとかいうのをこう一緒にやれる人かどうかっていう、まあ、人を見て
まずね。
それはやっぱ大企業を辞めて一番大きいですから、ね、やっぱ自分で誰と仕事するか選べるっていうの
が、うん、いうことが大きいな
るか。すごいな。
そうね、
そうですね、それが一番。
そうか、まあ、それは本当フリーランスが一番抱えてない悩みなのよ。チームを自分で作れるから、
うんうんうんうん、
サラリーマンの人とちょっと違うとこですよね。常に自分の選んだ人とやれるっていう、大きいかもしれないですね。
でもなんかいろんな形の社会貢献があるんやなと思います。
そうね、
こういう本当に一人ずつやけど、草上さんがこうマーケティング入ってあげて、向上させてあげてって言ってね、本当に一個ずつ、結構本当泥臭いっておっしゃってますけど、本当に泥臭いことをもう皿洗いから体験してからですから。俺はもういろんな、
なんかその草上さんとちょっと関係のあることが、
うんうん、そうですよ。今だからカレー屋さんもっていうのがあったけど、はい、そのカレー屋さんも V 字回復なさって。
あ、そうですね、はい、
頑張って今そのカレーをね、うん、マーケティングの方がここまで やるのかと思うんですけ
ど、
ものすごくねカレーが売れたらいいなと思っていろんなところであの宣伝されてるんですよ、
はいはいはい、
もう草上さんが、うん、でそのカレー私食べてむちゃくちゃ美味しかったゼロワンカレーって言うんですけど、
はいはい、
乗
ってんのどっかに。
そうね、食べログのね、あの、はい、アジアエスニック100名店とかにも選ばれて
るような、
すごい美味しいカレーなんですけど、
ゼロワンカレー。
そう、それを今こうちゃんと回復させて、あの業務用やったりとか、あとサブスクで買えるようになってるんですよね。
そうですね、もう大人気店で東京の港区なんですけど、うん、
すごいな、
大行列できてて、もうすごいカレー売れてるんですよ。もともとカレー雑誌とか載ってないとこないぐらいなんですけど、
うん、
大赤字あって、
なんでってなって、
なんでかっていうのをマーケティングで一応
ちゃんときちっと入って
伴走して、
で美味しいし、これはなんとかなるに決まってると思って、だってこんなに求められてるからっていうので、ね、
そうです、
草上さんが一生懸命やって、あれ何年ぐらいかかって回復された
の。だいたいそのどこも回復するのは半年から1年ぐらい、
ね、それぐらいで、
はい、
すごいね。
そう、半年ぐらいですね。
みんなちょっと頼みたい人多いんじゃない？これ聞いた
ら。どうしたらいい？俺頼みたいわって言ったらどうしたらいいんですか？パクパクって調べたんですか？
いやいや、出てこないです。うち自分で、ね、ホームページ会社なんですけど、自社のホームページなくてですね。
はい、ええー。
じゃあ
作ってくださいよ、遠藤さん。
遠藤さん、
お前ら作りましょうか。
遠藤さんに連絡したら
いいかな。いや、聞いてください。
あのこの間来てたパクパク人とちょっと喋りたいねんけどって言ってお便りいただくか。
いろいろやってもらいます。本当に。
何でもさ
せてもらいます。すごいですよ。
すごいな。
だからこのカレーをね、はいはい、ぜひゼロワンカレーって入れたら出てきますか、はい、サブスクって入れたら。
あ、はい、通販とかサブスクとか入れたら出てくると思う。
ゼロワンカレー、ゼロもカタカナで大丈夫。
はい。
はい、
ゼロワンカレー。
ゼロワンカレー。
はい。すごく美味しくて、南インドのカレーですね、
はい、ケララ州。
なるほど。
スパイシーで、はい、お肉もコロコロ、あの炭焼きチキンが入ってて。
なるほどね。
お肉じゃないバージョンもあるし、
結構インド通の人は、あ、ちょっと東インドやねとか南インドとか言わはんやけど
あ、そうやね、
全然わかんないんですけども
でもなんか本当味的には冷凍カレーでは多分日本一美味しいんじゃないかなと。
へえ、すごい。
そうなんです、はい、それがこうサブスクでやってきて、うん、それを解凍して 温めて食べるんですけど、なんかねちょっといろんなもので薄めたりとか、ココナッツミルク入れて薄めるとか、うんうん、例えばうどんのだしで薄めたらカレーうどんにもなるとか、はいはい、いろんなねバリエーションが。
レシピもある？
レシピもあります。
あるか
な。ありました、ありました、はい、
ほんまですか。
はい、だからあの業務用としてもすごくいいです。
なるほど、カレー好きにはたまらん情報やね、は
い、業務用がめちゃくちゃ売れてますね。
あ、そうですか。
だってもうすぐに美味しいカレーが一品メニュー加わるんで、
加わるもんね。で自分で好きなちょっと
そうそうそう、アレンジしてオリジナルの、
はい、
ゼロワンカレーっていうのはそういう意味？
そう、
いや、まあ、いやいやいや、
どうだろう。そうそう、カカオ入れたりする方もいらっしゃるね。
奈良 の, あのチョコレート屋さんでカカオを入れてカカオカレーみたいに詰めてあったりとか、
いろいろできるんです。
そうですか。しょ、
生姜汁入れたりね。
あ、そうですね。
カレーの香りが漂ってきたような気がしますが、時間が来てるんです。
はい、
すいません、
はい、
またぜひお話をね、はい、聞かせていただきたいと思います。はい、もう最後にもう一度名前お願いします。
はいはい、あの株式会社パクパクの坂部です。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、あの坂部さんがこの曲をとおっしゃってました、
うん、はい、
ザ・タイマーズでデイ・ドリーム・ビリーバー。本当はどこでジャスラックトークの名曲が流れてるんだよ。まあ坂部さんらしいと、
うん、
あの好きなんですっておっしゃってました、
ね、ドリーマーですか
そうやね、はい、お送りしたのはザ・タイマーズでデイドリームビリーバーでした。
お風呂の新習慣、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、デュオシュシュのファーストギター岩瀬珠緒と、
セカンドギターの宇山ココナです。
ようこそ。ディオシュシュ。
ねえ、かわいい。あの、なんでしょう、あの、動画で見てた以上に、やっぱりあの、実際お会いすると、本当に愛らしく、かわいく。今、おいくつでいらっしゃいますか？
私は18歳です。
ファーストギターの。
あ、はい。
岩瀬さんだけども、たまちゃんと飲むということになりました
。たまちゃんは18歳。
18歳です。
ココちゃんは？
私も18で、あ、今年18の年です。
わ、
今17歳。玉ちゃんが1個上なん
です。あ、そうです。今年19です、う
ん、なるほど、ね。
はい、え、あの何歳からお二人始めてはるんですか？
私は小学校1年生ぐらいから始めました。
クラシックギター。
クラシックギターは、そうです。
え、ココちゃんは？
私は5歳ぐらいです。
みんなそんなに小さいぐ
らい、
ものすごく大変じゃないですか、指押さえるのが、
うん、そうですね。もう最初指が本当痛くて、うん、
痛いですよね。
そこ乗り越えたら楽しいんですけど、
このファーストギター、セカンドギターという言い方からも分かるように、
うんうんうんうん、
ギターのデュオなんだけど、
うん、
クラシカルな、
はい、
これ今日来ていただいたのが、うんうん、実はですよ、
はい、
ちょっと 一瞬関係がありまして、
はいはいはい、
紹介していただいてもいいですか。
あ、はい、あの今度ね原田さんがメインでなさる半径 E9 というね、はい、
音楽祭、
あの音楽祭が2日間あるんですけども、うん、はい、それにディオシュシュちゃんが出てくださる、
はいはい、ありがとうね、
ありがとうございます。
いやすごいですね、なんかこんなあの愛らしい感じですけど、はい、本当に惹かれると本当にね、あのものすご
い
前から、
いやもうびっくりしました、
エレガントで、はい、やっぱすごいなと思って、
もう何やろうな、10代の終わりの人に頭下げて教えてもらわなあかんこといっぱいなんです
よ。いや本当にすごいなと思って、
いや感動したよ、あのすごい素敵な曲をね。
なんか曲目とかはこんなにしたいというのはお二人で話し合われていつもなさるんですか。
う
ん、
そうですね、あのどんなお客様が来てくださるかとかを考えて、うんうん、ちょっと聞きやすい曲、映画音楽だったり、
はい、
日本の曲を目にしようとか、
うん、
あのちょっとクラシック系のちょっと難しめの曲も今日は入れていいんじゃないかとか、だいぶ相談して考えます。
じゃあ来られるお客様に合わせて、
そうです、
ね、いろいろな曲を練習してなさってる、
はいはい、そうです。 E9 っていうね、その、うん、今回会場になるとこ、はいはい、東九条っていう町、うんうん、その町で、うん、もう本当に地域の人たちが大事にしている2人組なんです、
う
ん、
はいはい、それはもう
大技金が聞いております、はい、聞いておりますよ、
ありがたいことにね、
もうだから地域のアイドルやってるのに聞いてます。
そうか、領収書が出ないといかなあかんなって
そうそうそうそう
言ってもらうためにためにもぜひやってほしいって言ったら今回快諾をね、
本当にありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
普段の活動はいろいろな、どんなところでなさってるんですか。
そうですね、まあ、それぞれ私たちあの住んでる地域が違って、うんうん、私はあの京都府の南丹市の美山町ってところ、
はいはいはい、
あご存知ですか、はい、あのに、住んでるんですけど、その美山町の地域のカフェであったり、
はいはいはいはい、
そう地域の音楽祭みたいな、
あ、はいはい、呼ばれる、
そう呼んでいただいて、うん、
その時は一人でやるの。
まあ、一人の時もありますけど、あの領収書もちろん皆さん知ってくださっているので、る今回は領収書お願いしますみたいな、
あそっか、行くんですね、ここちゃん、
はい、今年から行きます。
そうです。で、まあ、それぞれの地域で、まあ、東九条もありますけど、うんうん、それぞれ地域で読んでいただいたら行く、
優しい
です
ね、はい、これでもさ、もう一回読んだらさ、うん、また呼びたくなるの分かるな。
だってもうすごい演奏が素敵やし、もうあの映画音楽って先ほどおっしゃってましたけど、はい、例えばニューシネマパラダイスのね、はい、あの素敵な素敵な曲とかをもう二人でやらはるんですけど、本当にいいので、
そうやったな、
みんな聴きたいんじゃないですかね、ああいう曲はね。
いや本当に
良
かったって言って、もう拍手がこう、
うん、分かる分かる
なあ、
うん、
そんな強戦んでみたいな拍手が
そうそうそうそう、
やめた
いや、ね、本当に
そう、でも結構僕、まあ、動画で見せてもらってね、はい、僕もあの動画に向かって拍手をしましたけどね。
おー、ありがとうございます。
うん、素晴らしかったな。
なんかもう好感度に溢れてるんですよね。
いやそうやな
演奏が上手いし可愛いし、
そしてこう丁寧な MC でな、
うん、
恥ずかしい、
もう自分がもう反省した。
いや本当ですよ、ね、見習ってください、ね、
ちょっと
本当にこの E9 の音楽祭ではなんかこんな感じのしたいなみたいなことは考えられてますか。
あでもあの今回もちょっと日本の曲を入れようと思ってて、
うんうん、
日本の曲があのメドレーになったね、ちょっと面白い曲があって。
日本の歌謡曲ですか。
いや、はい、
童謡、
ね、童謡、
はい、
例えばこう桜とか浜辺の歌とか、うんうんうん、
あなるほど、
結構こうもう誰でも知ってるような曲がこう、うんうん、
アンサンブルでな、
はい、
曲
やろうかなって思ってます。
あれはクラシックギター、日本ともクラシックギター、
はい、
12弦も弾いてる。
いや6弦6弦、
6弦6弦で、はい、でもそれを2人でアレンジをするんですか。
いや
いやもうあれは、ね、あれもう楽譜が、
楽譜があって、
はいはい、
なるほどな。で選曲するのは2人で選ぶの、こういうそのどうするとかって、
ね、
どっちかだもうここちゃんが決めてくるとかっていう場合もあるじゃないですかそういうわけでもないの。
なんかそうやね、うん、一応こう何弾き、なんか弾きたい曲あるとかいうのをちょっとお互い聞き合って、はいはいはい、そっから、まあ、分数の問題もありますし、
はい、
分数的にもそのさっきも言った客層的にもっていうので、うん、ちょっとずつ2人で決めていってます。
ほんまに10代かな、しっかりしすぎてないか、
本当になんかでもお互いがその時にこう、あ、これいいよねって思うのは結構似通ってたりするんですか。
まあそう
ですね、そうですね、
これいいよね、これやりたいみたいな、
うんうんうん、普段もこれ良かったでとかって聞き合ったりするわけ。
するね、します。
俺も今自分でさ恥ずかしなった、
うん、どういうこと。
これ良かったでって言ってジェスチャーが CD 渡すやったんやけど絶対データやし、
そうですね、
リンクやなと思って。
そうですね、確かに
そうだ、なるほどな、
そう、もうすごいな。いや楽しみでね、一緒にイベントを作らせてもらうっていうことで、来ていただくのが4月の12日のゲストとして来ていただくので、はいはい、これは、土曜日なんですけれども、
はい、
土曜日なんでちょっと早めの時間に設定しています、はい、15時からということでね。そしてうちの番組にもよく出てきてくれたりいろんなことを支えてくれてる福島くんというギタリストが、はい、前座ユニット、ルネッツというので出て、そして僕のソロも手伝ってくれるということになってまして、当日は結局その6人でやりますので、
はい、
なんかこう新しいものが生まれるといいなと思いますね。ちょっと僕が丁寧に MC したり、
はい、ほんまや、ディオシスの2人とちょっとだけこう似た感じになる感じでね。
そんなもありえるなんか優しいタッチになったり、
ね、しそうな気がする
するかもしれん、
うん、ね、
そうや、
いいな、
ぜひ来ていただきたいですね、うん、皆さんにね、
ぜひとも来てください皆さん。
これこの先もずっと2人組でやっていくかどうか、それはもう 決めてんの今の中では。
いや、続けていけたらいいねぐらい、
続けていきたいですけど。
そうですね、
でも例えばさ、どんどん人数が増えていってシュッシュっていうオーケストラみたいなギターオーケストラみたいなしたりとか、
例えば
そういうこともありえるじゃない。
そうですね、う
ん、でも2人のアンサンブルをずっと突き詰めたいんですみたいなのもありえるし、うん、そう、どんなイメージなの。
いやでも、いや2人がいいな
って、いいなと思ってるんですか、はい、なるほどね。歌物は好きですか。
はい、
ボーカルがあるのは好きなんですか。
大好きです。
そうですか、じゃあね、うん、何かを一緒にやりたいと思っていますので
本当に、
ね、ありがとうございます。
なんかすごいセッションになりそう、
クラシカルな私を生み出していただきたいと思ってますけど、
ね、アコースティックギターとかも聞かはるので、
うん、はい、いやぜひよろしくお願いします。
はい、
ちょっともう何やろう、とにかく会いに来てほしいわ、うん、この2人にね、
うん、
本当に4月の12日の方のゲストですね、はい、半径 500m とシアター E9 京都が、一緒になってやる劇場で味わう2日間だけの音楽祭半径 E9、
はい、
2日目のゲスト、ディオシュシュの2人に今日は来ていただきました。もう一度お名前お願いします。
ディオシュシュのファーストギター岩瀬珠緒と、
セカンドギターの山子奈でした。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500mFM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。まあ僕はもうやっぱり80年代の音楽というのが自分の一番まあ青春時代というかね、中高時代を、まあ大学も含めてですけれども聴きまくった、そしてそのヒットソング、80年代のヒットソング、洋楽に出会っていく中で、かっこいいと思うね、売れてるものを本当に思ったという感じなんですけれども、この間久しぶりに80年代の曲をいろいろ聴いてみててですね、ああこの曲はやっぱ人時代あるよなと思った曲がありました。まあこうなんてコラボして曲を出すっていうことがね80年代あったのと、今も本当にイントロどんどん短くなってギターソロとかもなくなること多いんだけれども、当時ってやっぱりディスコで長く一つの曲で踊るっていうこともあったので、12インチシングルみたいなことがあったりしてね、非常にこう大きい構成 長めの曲を作るみたいなこともあったと思うんですけども、その中ですごくかっこいいなと思っていた曲を久しぶりに聴いて感動しました。アース・ウィンド・アンド・ファイアのフィリップ・エイリーという人ですね、フィル・コリンズが、一緒にやって、楽曲としてもすごくかっこいいなと今聴いても思いますね。今日はその曲を聴いていただきたいと思います。フィリップ・ベイリー with フィル・コリンズで Easy Lover。
本当はここで Just Like a Dark の名曲が流れてるんだよ。
例えば創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料、市内に4カ所、京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
焼肉といえば文豪でしょ、大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、
はい。
まあ、ディオシュシュとやるイベントもすごい楽しみなんですけどもね、ちょっとお知らせをしていただいてもいいかしら。
はい、はい、以前ね、こちらにも来てくださった、関西人はなぜ電車というのかっていうのを、丸々
電車ですね、
松本さん、
はい
はい、松本泉さん、
はい
はい、が、原田博之さんと一緒にトークイベント、すごいな、3月22日来週の土曜日ですね、
はい、
5時から、大垣書店の高野店のカフェで、
そうなんです、
はい、あります、
北大路通り沿いにね、
はい、
泉屋の向かいですけどもね、
うん、そうです、
高野店、
はい、で会場は4時半で5時からトークイベントが始まるということ で、はい、で
ちょっとお話をね、非常に面白かった、ゲスト来ていただいた時面白かったんですけども、
うんうん、面白かった、
なんかやっぱりその電車の歴史、
うん、
関西の私鉄電車の歴史と、うんうん、それにまつわる文化的なこととかですね、は
い、社会とか経済についても触れてもらって、
いやなかなか面白い本でしたね。
ねえ、よかったです。先着20名なんですよ。
あ、そうですよね、
はい、でオンラインでも見れまして、それを制限なく見れます、
はい、
で、前売りが、税込み1000円で、オンライン参加券も、税込み1000円ですね、
はい、
はい、
大垣書店の高野店に電話で予約してもらうことができる、うん、ということ で、ね、
はい、
電話番号が、
はい、075-706-6678、075-706-6678、大垣書店高野店にて電話でお申し込みください、
はい、3月22日のトークイベント、はい、私と松本泉さんが喋らせていただく、はい、ということでございます、原田博之のホームページでも、詳細をあげるので、もし気になるなという人は僕のホームページ見に行っていただいたら、ライブイベント情報のところにあるかと思います、
はい、
心よりお待ちしております、
はい、ぜひとも皆さんお越しください。
はい、お知らせさせていただきました、ありがとうございます、
はい、
今日も、ね、非常に楽しかったんですけれども、うん、皆さんからのお便りいつも嬉しいなと思っているし、はい、この番組の柱であるフリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃんをですね、はい、メッセージをいただいた方の中から1冊ずつ毎週プレゼントしてますので、
はい、
ぜひぜひお便り送ってほしいと思います。
お待ちしております。
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方、住所、お名前忘れず間違わずに書いてください、はい、ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、
玉ゆら、焼肉ブンゴ、ブーブーパーク、アンバン和衣あん、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。
ひしめく中に答えはいつも隠れてた。